本日は青年伝道礼拝ですが、ここに与えられております御言葉は大変厳しい、また激しい言葉だと、そういう印象を持つのではないでしょうか。今日のマルコによる福音書の9章42節から50節までの御言葉は、実は3つの部分からなっております。それを整理して見ていく必要があります。まず第一は、私を信じるこれらの小さなものの一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。この一節が第一の部分です。私を信じるこれらの小さなものとは、信仰を求め始めている者のことで、まだ未熟な部分を持っている人たちのことです。例えば、前回の自分の利益のために主イエスの名を利用して奇跡を行い、人々の名声やあるいは評価を得ようとする人たち、さらにはその前でも見ました、息子を癒してほしいと願いながらも、全幅の信頼をすることのできなかった父親などであります。信仰ということでは、まだまだすべてを委ねる、お任せするというところまでなかなかいかない人たちが小さなものです。しかし、信じていないわけではなく、信じたいという求道の精神を持っている。しかし、言うなれば、まだ中途半端であったり、及び腰であったり、という意味で未成熟なのです。求道中の方にしてみたら、自分のことをそのように言われるのは、決して気持ちのいいことではないでしょう。しかし、揺るぎない決断と確信を持って、信仰の道を歩むのだとまでは言い切れない、そういう現実を抱えているのも確かなのではないでしょうか。今日のこの第一のところでは、まさにそのような人たちを主イエスキリストがいかに大切に思っているのかがよく現れているのです。真面目に信仰を求めてきている人たちをつまずかせる。つまずかせる。つまずいて転ぶわけですね。転んで怪我したりもします。このつまずかせるというのは、いわば不信感を起こさせます。何？なんでこんなこと言うの？なんでこんなことするの？そういう不信感が心の中に起こされてまいります。そしてこのつまずきは、信仰からあるいは神様からその人を遠ざけていかせていくことになります。あるいは元の言葉の意味で言うと、つまずかせるというのは罪を犯させるという意味もあるんです。罪を犯させる。例えば、人間の欲望を刺激して、誘惑して、不道徳なことに引き込んで罪を犯させるということも考えられます。教会ではまさかそんなことはないだろうと思う方もいるかもしれませんが、初代教会のコリントという町にあった教会には、残念ながらそういう事例が起こってしまっております。あるいは長い教会の歴史の中でも、残念ながら同じことが繰り返されることが事実あります。そういう人間の特に肉欲ですね。それを刺激して、あるいはそれを煽って、罪に引き込んでいってしまう。 また別なことも考えられます。例えば教会の中で派閥争い、党派争いが起こったときに、自分たちと敵対するグループやその人たちを批判するとしながら、実は非難して、要するに非難するってことは誹謗中傷合戦の中に巻き込んでいくわけです。自分たちこそ正しいのだとして、悪い相手を正すために相手を攻撃することは正しいことだ、そこに巻き込んでいくことになる。まだ信仰がしっかりと固まってない人をそういうところに巻き込んでいったときに、そこにつまずきが起こるんです。敵を愛せよ、悪に悪をもって報いるなという教えに背かせ、罪を犯させていく。結果的には信仰から、神から離れていくということになるわけです。そのようにして、小さなものをつまずかせ、神から遠ざけ、罪を犯させるようなものは、非常に厳しい裁きを受けるのだと主は言われている。どれほど厳しい裁きか。大きな石臼とありますけれども、私たちは石臼というと、こう手でこうぐるぐる回して、豆とかですね、を引く石臼を大体今イメージすると思いますが、聖書の世界の石臼はもっと大きいんです。で、こういう一抱えもあるような大きな石臼をですね、ロバが、くるくるくるくるその周りを引いて回って、臼を引くんです。ですからここで言われている大きな石臼というのは、私たちが頭の中でこう手で回すようなこの程度の石臼ではありません。もうとてつもない大きな石臼です。もう一抱え回るような、そんな石臼を首にかけられて、そして海に投げ込まれる方がよほどマシだというわけです。そんな大きな石臼を首にかけられようものなら、海に投げ込まれてしまったのなら、これはもう絶対に上がってくることなどできないわけです。とことん深い深い海の底に落ちていくしかありません。その海の底には、死者の世界、悪霊どもの世界があると、この聖書の時代には考えられておりました。つまり、天国に行くのとは正反対であります。石臼を首にかけられて、海に投げ込まれるとは、最も恐ろしい裁き、最も恐ろしい罰を受けることを表すものでもありました。しかしなんです。小さなものを、キリストを信ずる小さなものをつまずかせるようなことをしているものはですね、それよりもはるかに厳しい裁きを受けることになるのだ。それほどまでに小さなものをつまずかせる罪は重く大きいのだと主は教えておられます。今日は青年伝道礼拝、青年というのはまだ洗礼を受けてない人が多いと、私どもの教会では結構皆さん洗礼を受けてくれてますけど、でも青年たちはどっちかというとこの小さなものの方に入るだろうと思われるかもしれない。で、そういう小さなものをつまずかせる罪はこのようにとてつもなく大きいのだと言われているのですが、そうなりますと、すでに信仰に導かれている先輩にあたる者たちとしては、本当に襟を正し身を引き締めて聞かなければならない重い言葉であります。次に第二であります。もしもあなたの右片方の手があなたをつまずかせるなら切り捨ててしまいなさい。同じようにもしも片方の足があなたをつまずかせるなら切り捨ててしまいなさい。さらにはもしも片方の目があなたをつまずかせるならその目をえぐり出してしまいなさい。そう、手と足と目と、 これでもか、これでもか、これでもかと3つ重ねてですね、同じように言われます。両足が揃ったまま、両手が揃ったまま、両目が揃ったままで地獄に投げ込まれるよりは、片手片足片目となっても神の国に入る方が良いのだと。その投げ込まれる地獄というのは恐ろしいところで、宇治が尽きることも火が消えることもない。青年の皆さんは宇治って、宇治が湧く宇治虫、ほとんど見ることないんじゃないでしょうか。ウジ虫です。一昔前二昔も前になるでしょうか。例えば獣などが死んで放置されていると、その死体がにウジが湧いているのを見ることがあったりもしたと思うんです。ある年齢以上の方々は、今この東京での生活ではまず宇治を見ることなどはないでしょう。まあ宇治虫たちで動物の一つであり、それはそれとしての生態系があるといえばやそうなのですが、やはり生きてきた生き物の死骸、しかも腐乱しているような死骸を食べているのは、やはり見るのは決して気持ちのいいものではありませんし、恐ろしいものであります。8月は戦争を覚える月でもあります。広島と長崎に原爆が投下された、その証言を聞くときに、実はこの焼けただれていった体にウジがたくさんついていた、そういう証言を私たちは聞くことができます。あるいは戦地においてさまざまな戦争の状況の中で、まさにウジが湧いてくる。戦争を経験してこられた世代の方たちにとっては、このウジ虫やウジという言葉は全く別な響きを持っていることだと思います。地獄とはまさにある意味ではそれをにつながっていくものだと思います。主イエスが言っておられるのです。地獄では宇治が尽きることも火が消えることもないって。地獄にもし投げ込まれたならば、我々は宇治に食い続けられていくというのです。火も消えることがない。火に焼かれ続けていくのです。永遠の豪華に苦しむのが地獄。いつまでも終わることなく苦しみ続ける。考えただけでもゾッとします。第一のところでは、小さいものを他者をつまずかせるというのがいかに大きい罪かとありましたが、この第二のところでは、自分自身の手や足や目という自分の己の一部分が、肉欲や貪欲や権勢欲などによって、罪を犯してしまってつまずきとなっていくならば、その部分を切り捨てよとおっしゃる。目や手や足、私どものごく身体の一部、これはやはり私たちのうちに潜む肉欲や貪欲や権勢欲などが、時にコントロールを失って罪を犯してしまうことが想定されていると思います。私たちは神様から本能的な欲求や欲望を抱くこと、それを命を 生命を維持するべく与えられているものであるとも言えると思います。しかし、それはコントロールしなければならないのです。食欲にしてもしかり、性欲にしてもしかり、何か物を求めていく物欲にしてもしかり、安全を求めていこうとして、より快適な環境やを求めていくことにしてもしかり、それらはコントロールしなければならない。欲望を暴走させて、コントロールを制御を失ってしまうときに、人間は人間でなくなっていってしまう。神の形という尊い本性を喪失していく。そのために、神様はコントロールするために、私たちにまずは知恵を与えてくださっています。知恵を理解、理性と言ってもいいかもしれません。含まれるでありましょう。つまり、知恵や理性というものは、自分を客観的に振り返る力を与えてくれるのです。もう一度言います。知性や理性は、自分自身を客観的に振り返る力を与えてくれます。振り返ってみて、あ、これはまずい。あ、これは止めなくてはいけない。ここは踏みとどまらなくてはいけない。そのことに気づかせていくわけです。肉欲や貪欲や野心などと言えるものを適度にコントロールしていく。完全に抑え込もうとするのも非現実的だと思います。禁欲的に生活しようとすることも尊いと思いますが、しかしその禁欲的な生活が実は本当にどこまできちんとコントロールされているか問わねばなりません。適度にコントロールして人様に迷惑をかけないように生きていく、それでいいか。実は神の前ではそうではありません。適度にコントロールして人様には迷惑はかけていないから良いのだと思っているわけですが、実は秘められた悪意や策略や貪欲が渦巻いており、それがお体裁の良い形で屈折した形で表面化してきている。誰にも気づかれていないかもしれないけれど、しかしすべてをご存知であり見抜かれる方の目をごまかすことはできないわけです。私たちは自分のその中にある悪しき、汚れた罪というものを、ある部分は気がついて自覚できます。ああ、そうだ。これはいけない。がしかし、自覚することさえもできなく、無自覚なうちに罪に罪を重ねていくことも一方にはあるわけです。そのような中で、主イエスが今日言われているのは、知恵と理性においてだけではなくて、神の導きと憐れみの中で自分自身の手や足や目が犯している罪に気づいたときにどうするかなのです。コントロールを失い、時に手が、時に足が、時に目が自分自身をつまずかせる、すなわち罪を犯させるのであります。 主イエス・キリストはその問題の部分を切り捨てよ、えぐり出せと言われている。非常にきつい、いやどぎつい言葉だとさえ言えるでしょう。教会の前に看板があって、説教台をずっと書いてきているわけであります。山本先生の時代からずっとです。そうしますと、実は教会のこの前の通りっていうのは、実は多くの人が駅と行き来するときに通る、まあ、メインのルートになっているんです。もう一本向こうやこっちもありますけれども、多くの方々がそこを通っていく。そして学校帰りの子どもたち、中学校の帰りの中学生たちがこう通りながらちらっちらっと見ていって、そしてそれをこう復唱しながら歩いていくんです。で、私はそれに気がついたときに、わざと難しい漢字を使ってこれ読めるかなつってこう、やったりもするんです。でも今回ちょっと戸惑いました。何時をつまずかせる、手や足は切り捨てよ、目はえぐり出せ。これは主イエス・キリストの言葉です。ある意味ではやや挑発的に、刺激的にという意味ももちろんあるのですが、書きました。しかしやはり何度見てもこのきつさ、どぎつさは決して少なくなるものではありません。しかし手を切り捨てよ、目はえぐり出せと言われているこの言葉は、何も人を挑発したり刺激的な言葉を言おうとしている言葉などでは毛頭ないわけです。全くそんなものではなく、よほどに真剣な言葉であります。命がかかった重大な局面なのです。片方の手、足、目がつまずかせるならということは、そのことに気がついたならということです。私たちは罪に陥るときに自分ですぐに気がつくかといえば、決してそうではない。しかし神様の憐れみによって、不思議な導きの中で気づきを与えられることがあるわけです。気づきを与えられるということは、それは悔い改めのチャンスを与えられているということなのです。チャンスです。悔い改めの。その時に、罪を犯させる部分を切り捨てよ、えぐり出せと言われているのです。すなわちそれは、悔い改めるということが、ただ心の中で、ああ悪かったと思って反省することではないということなのです。先日の高校生青年キャンプで、終日の月曜日から土曜日、クリスチャン生活はどう過ごすかということをみんなで聖書に聞き語り合って、そして二人の長老の発題を聞いて話し合ってまいりました。やはりその中で信仰とは生活だ、日曜日だけが信仰じゃない、本当に毎日毎日の生活の中にさまざまな戦いや葛藤がある中で、その難しい現実になお信仰に立って生きようとすることだ。高校生青年たちがその言葉をどう聞いたか。悔い改めるということは、ああ悪かったと思って自分の心の中で大いに反省すること、そのレベルではない。悔い改めるとは、そういう悪しき生活や具体的な行動、あるいは習慣、それをやめるということであります。そういう生活から、そういう行動から遠ざかるということであります。切り捨てよ、 えぐり出せなどとあまりにもどぎつい表現のように思うかもしれませんが、それほどに真剣な言葉なのです。なぜならこの罪を犯させる手や足や目を放置しておくならば、体全体が滅びに至るからです。あの悪しきパンダネが膨らんでパン全体をダメにしてしまうのとある意味では同じです。滅びに至るというのは、先ほどの宇治が尽きず火の消えることのない恐ろしい地獄に投げ込まれるということになってしまうからです。切り捨てよ、えぐり出せとは、悔い改めを実行しなさいということなのです。悪しきものを抱えたまんまで、ああ悪かった反省しよう、それは違う。それをやめることです。切り捨てることです。えぐり出すことであります。これは一人の人間の中で起こることだけではありません。一つのこの体に例えられている教会においても起こります。そのために教会には会期というものがあります。漢字で言いますと、戒めるという字に規律の規です、規則の規です。会期、会期というものは教会の規則、教規と言いますが、その中に明確に定められています。日本キリスト教団の教規第141条にはこうあります。会期は教団及び教会の清潔と秩序を保ち、その徳を立てる目的をもって行うものとする。清潔と秩序を保ち、その徳を立てる目的をもって行う。つまり悪いことをした、罪を犯した者を処罰して、いわば罰することを目的としているのではないっていうんです。で、教師、牧師ですね、教師に対する会期というのは4種類あるんです。一番目は戒告、二番目は停職、三番目は免職、そして最後四番目が除名です。信徒に対する会期、三つあります。三段階あります。最初は戒告、二番目は売産停止、売産停止、清算式に預かることができなくなります。三番目が除名です。これらの会期は罪を犯した者を排除し処罰することを目的とするのではなく、悔い改めて立ち返るようにするためのものです。ある意味では厳しい悔い改めのチャンスをそこに与えることであります。これについてもやはり新約聖書の中のコリントの教会でも起こっていたことですし、今日の旧約聖書の御言葉、ヨシュア記の御言葉もそれに類することだと言ってよいでしょう。今日は残念ながらヨシュア記を丁寧に申し上げる時間がありませんので、ぜひお家に帰ってもう一度その前のところから読んでいただきたいと思いますが、一つの共同体、群れの中で罪を犯す者が出て、それを実は隠している、潜って秘めている、でもそれが結果的に神の目をごまかすことはできず、共同体全体が傷んでいく、ダメになっていく、それをとどめようとして神がヨシュアに言っている、そういう記事です。体全体が滅びるという致命的なところになる前に、手や足や目がつまずかせていることを知らせ、あるいは気づかされたならば、直ちに悔い改めてその悪しき技をやめて、悔い改めを 生活において実行しなさいというのです。本当に悔い改めて新しい生活をやり直そうとするもの、主イエスキリストは憐れんで七を七十倍するまでも許し、そして支え導き守ってくださるでしょう。三つ目の部分は、人はみな火で塩味をつけられるというところです。続けて言われている、塩に味気がなくなればあなた方は何によって塩に味をつけるのか、自分自身のうちに塩を持ちなさい、そして互いに平和に過ごしなさい。この3番目の部分も何とも謎めいた、あるいは矛盾していることを言っているようにも思える。塩に味、塩気がなくなるなどということは考えられないし、何によって塩に味をつけるのかというのも論理的におかしいと思うでしょう。しかし落ち着いてよく聞いていくとわかります。これは例えなのです。比喩です。最初に帰りますが、人は皆火で塩味をつけられるとあるのです。塩味というのは、塩の働きは一つは腐るのを防ぐ働きがあります。防腐ですね。食べ物を腐らせないで、食べられるようにさせていく。塩漬けがそうですよね。昔はサーモンですね、鮭の塩漬けというのは、これはまたしょっぱいしょっぱいものでしたね。もうガチガチに塩で固めて、これでもかってぐらいしょっぱかったものです。今は甘鮭と言いますね。甘口で塩をぐっと減らしておりますけれどもね、まあ、典型的な例ですね。塩によってこうか、食べ物を長持ちさせていく、腐るのを防いでいく。あるいは塩の働きは食べ物をよりおいしくさせる働きがあります。アメリカからおいでになったある宣教師がですね、九州で伝道に、赴いて行った先でごちそうが振る舞われた。それは取れたてのおいしいお刺身だったって言うんです。ところがこの刺身を食する食文化がない中で、その刺身をですね食べた、ちっともおいしくないって言うんです。でも後で気がつくんです。お醤油につけるのを忘れているんです。知らなかったんです。確かにそうですね。マグロ、中トロ、大トロ、美味しいですけど、お醤油なしで食べたらどうでしょうか。これは美味しいとはさすがにいくらなんでも言えないのではないでしょうか。つまり何を言いたいかといえば、私たちの大好きな刺身も醤油にある塩味でうまいものになるわけです。本当に美味しくいただけるわけです。塩というものの働き、この二つを挙げてもいいでしょう。そういう塩を自分のうちに持ちなさいと言われている。これは比喩ですから、何のことだろうか考えなくてはいけません。最初の腐るのを防ぐ働きは、私たちが人生を歩むにあたり、不道徳や欲望に堕落して腐ってしまうようなことのないように、清い生活を守ることができるようにする意味での塩と言えるでしょう。あるいはお刺身にお醤油のあの塩気がついて美味しくなるように、それは人を愛し柔和と寛容をもって人助けをし、周りの人を喜ばせ幸せにする生活をもたらす塩の働き。 そういうこの今2面に限って申し上げてますけども、もっといくつか挙げることはできるでしょうけど、そういう塩味の塩の働きというものは、自分で生まれながらの天性のものとして持っているのではないということです。また誰かから知恵として訓練として与えられるものでもない。一人一人のうちに持つことのできる塩、その塩味というものは火でいただくというのです。火でいただく、これも謎かけ、とんちのようなにも聞こえますが、聖書の他の箇所を読むと、この火と言われているものは試練の火だということに気づかされてくるでありましょう。火というものもいろんな意味で使われています。火は悪しきものを焼き滅ぼす、裁くときにですね、焼き滅ぼすという意味で使われることがあるし、火で精錬する、こう金属をですね、純粋な金にしていくためには、こう高熱の火でですね、精錬していく、不純なものと純粋なものを分離させていく。ネガティブ、否定的な意味では火は滅ぼすものであり、例えばマタイ5の22に、しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける、兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。怖いですね。これネガティブな意味ですね。否定的な、このポジティブに、肯定的な意味では救いを表すものであります。例えばマタイ3の11、私は悔い改めに導くためにあなたたちに水で洗礼を授けているが、これ洗礼者ヨハネの言葉です。私の後から来る方は私よりも優れておられる、私はその履物をお脱がせする値打ちもない。次です。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。皆さん、洗礼受けたときに実は聖霊と火で洗礼を授けられていたのです。じゃあそこで言われている火とはどういうことか。火で塩味をつけられる、それは火のような試練を通して、まるで金属や原油が精錬されたり精製されていくように純化されていくと言えるでしょう。不純なものが取り去られていくのです。そして清められていく。ただし試練というものは、すべてがすべて人を純化していくかといえばそうでもない。かえって苦しい試練の中で人は固くなになってしまい、神に背を向けていくことが起こるし、神を呪うことさえ起こってきます。しかし火で塩味がつけられるのだとの主の言葉に静かに聞きながら、己に降りかかる試練や苦悩を少し距離を置いて振り返っていくとき、自己吟味していくときによく考えなければなりません。それは試練や苦悩の中にで、心は石のように固くなり、固くなってしまい、すなわち自己正当化でガチガチになってしまうことに対して、もしかしてと自分自身を疑うことであります。もしかしてと自分自身を疑うというと引っかかってしまう人がいるかもしれませんが、もう少しソフトな言い方すれば自分を問うのです。 自分は正しい、俺は正しい、そう思ってやってきている。確かにそうだ、確かにそうだ、そう思う。しかし、しかし、もしかしたらその片隅に隠された意図、隠された思い、秘められた不純な動機があるのではないかと。そうして振り返る中に悔い改めが起こされてくるのです。その悔い改めこそ塩となると言えるのではないでしょうか。この塩こそ高潔さと信仰を保持させるのです。自分個人の内面的な世界だけではなくて、自分が生きているこの世界、この社会に対しても、この悔い改めた、へりくだった姿勢を持って、正義と公平を明かしし、そして痛める者、弱る者に、十字架の福音を伝え、そこに解放や安息を述べ伝えていく、奉仕していく、この塩を内に持って互いに平和に過ごしなさいと教えられています。平和、今日のキーワードのあの宇治が尽きることのないという一つの言葉があり、最後に平和が出てきます。互いに平和に過ごしなさい、戦争のない、宇治に食われるようなことのない、殺し合い傷つけ合い憎み合う世の中ではなくて、許し合い、いたわり合い、助け合う世界は一人一人のうちにこの塩がなくてはならないということであります。いや、火という試練を通してこの塩味をつけられ、塩をうちに持つようになるときに、私たちは小さな平和の灯火を暗い世の中に灯すこととなるでありましょう。自分はそんな大きな試練なんかまだ経験したことがないという若者もいるかもしれない。火によって作られる塩、それは何も苦しい試練だけとは言えない、もう一つ別な意味合いをそこに私たちは考えねばなりません。それは聖霊の働きであります。聖霊降臨の時に火のような霊が下ってくる。聖霊によって私たちの中に塩味が、塩が与えられてくる中で、この塩としてこの世に向かって腐っていくことがないように、語り行動し生きる、同時に傷んでいる小さな隣人に手を差し伸べ共に生きようとすること、神の求めたもう正義と公平を求め、十字架に裏打ちされた許しによる和解と助け合いとを求めて、神の国にいるまで懸命に歩んでいきたいと願います。誤ってしまい罪を犯してしまったことに気づかされたならば、もう一度言います、最初に帰りましょう。今日の主の言葉の通りに、罪を犯す手や足を切り捨てて 罪を犯す目をえぐり出して、何度でも悔い改めて、一緒に神の国を目指しましょう。